6月25日木曜日、時刻は午後1時、
すいません。午後1時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論6&5。はい、1時からね、4時まで生放送で。は
い、どうぞ。そんなに気落ちしないでくださいよ。
違うんですよ。どうしました？私ね、今日ね、ここの局に入る時の体温がですね、36度4分だったんです。まあ、普段よりちょっとだけ高いですよね。で、私は正直ですね、絶対今日は熱を測られたら37度5分以上あって、入局を断られてですね、すぐすぐここから帰るという、そういう目算で来たんですよ。そしたら36度4分だったんですね。というのがですね、ちょっとね、ラジオのベテランのお二人にぜひ伺いたいことがあるんだ、俺。ほら、俺テレビ長いじゃない？テレビっていうのは、まあ、最悪体調が悪くても、まあ、構成きしっちり決まってる番組ならば、もうファンデーション山ほど塗たぐってですね、顔色悪いのをごまかしながら、なんとか繋ぐことが可能なわけですよ。ところがですね、ラジオってほら、結構こうバンバン喋ったりなんかしなきゃいけないじゃないですか。とか人間だからやっぱ体調のいい時と悪い時ってありますよね。で、その時に、まあ、私、来週からですね、この局で月木の帯の番組を夕方やらせていただくということが決まりました。となるとですね、365日じゃないけれども、まあ、毎日やってるうちに、体調の変化だってこうあるじゃないですか。その時にですね、テレビの場合は、まあまあ割と休むか出るかっていう空元気でもとにかく、もうその瞬間やっちまえばっていう勢いでやっちまうことがあるんですけど、ラジオってもうちょっとプライベートなメディアのような気がするんですね。つまり、どの程度、ね、リスナーの皆さんにとっては俺の体調なんかはっきり言ってどうでもいいことだから、そんなこと言わずに、今日も元気ですって言ってやればいいだけの話なんだけど、今日も元気ですって言ってやった方がいいのか、それとも、体調が今日は申し訳ない、あんまり良くないんですということをリスナーの皆さんと、まあ、共有しながら番組を進めた方がいいのか、どっちだと思います？あれ二人とも考えちゃったよ。
ある程度共有してもいいと思います。
そうですか。体調最悪です。
最悪なんですか？
ものすごく悪いんです。
どうしたんですか？
あのですね、おとといですね、スカイダイビングのロケをやらされてですね、やらされたっていうかですね、私は好きで行ってるんですけど、どういうことかというとですね、関西にですね、某根性の悪い新聞系列の某放送局があるんです。別にその放送局が根性悪くないんだけどね。だけど、まあ、その子で、山里さんっていう方いらっしゃるじゃないですか、南海キャンディーズの、彼がやってるローカル番組だと思うんだけど、よくわかってないんだけどね。それで、去年の年末に、スカイダイビングのロケやりますって言うから、俺スカイダイビング一遍やってみたいなとずっと長年思ってたんで、スカイダイビングだったらいいよって言って受けたんですよ。ほんで行ったのはいいんだけど、北関東に行ったら前日来からの大雨でですね、滑走路がなんか河川敷のぬかるんだところで飛行機が離陸できないって言って中止になった挙句ですね、ローションプロレスとかネットブルとかやらされてですね。
あ、そうだよ、この番組は。
そうなんです。その同じ番組からですね、その時は特番だったんですけど、番組がレギュラーになりましたんで、辛坊さん、改めてスカイダイビング行きませんかっていうお誘いがあったんで、
ギリがたい
ですね、私もですね、ひょいひょい、行くって言って行っちゃったんですよ。そしたらですね、さらにいじめがひどくなってましてね。
いじめがひどくなって
る。どうも思うに、つまり私の沸点の限界点みたいなものを試して、最後なんか怒り出したところを、ほら、やっぱりこうやって怒るじゃねえかっていうのを、
壁ドンだーって。
そうそうそう。多分そういう演出だったんじゃないのっていうぐらい、次から次へとですね、それ普通のタレントだったら怒るよみたいなことが、こう、難関として来るわけですよ。で、まあ、最終的にっていうか、途中に、当然、スカイダイビングも、これ、この勢いだったらスカイダイビングは嘘じゃねえかと、俺をおびき出すための餌だったんじゃねえのかと、途中で思い始めたんだけど、最終的にスカイダイビングが飛ぶことになるわけですよ。飛んだわけですね。だけど飛んで終わりじゃないんですよ。さらにそこからいろんなことがあるわけです。で、まあ、だけど私ね、割とこういうものに対しての沸点は高いんですね。つまり私そういうので怒らないんですよ、実は。私が本当に怒るときって、なんか命とか人権とかそういうことが関わってる問題で、嘘つかれるとか、不誠実なことされるとかっていうと、それは腹立ちますけど、別に物理的に何されたって私はそうそう怒らないんですよ。ね、多分、だからそういう意味ではね、番組の企画意図からするとかなりずれてたんじゃないのと思うことはあるんですが、はい、それは一旦4回置いといて、で、そのおまけの部分はともかくとして、はい、本体のスカイダイビングが、 私長いことね、私実は1980年代に読売テレビ入った時に、制作部から新人アナウンサーの辛坊にスカイダイビング、当時ちょうどね、タンデムっていう二人でスカイダイビングやるのがインストラクターが上で、
はい、
お客さんを抱えながら飛ぶっていうのが日本に海外から上陸してまなしだったんで、そのロケの依頼が来たんですけど、その時のアナウンス部長の判断で、危険だからこれはアナウンス部員に刺すわけにいかないって言って、局 NG でダメになったんです。取材がボツったんで、それが1980年代に記憶があるもんだから、それから一遍スカイダイビングやってみたいなと思っていて、ついにこの年になってですよ、
60
チャンスが巡ってきたんですけど、スカイダイビングをこの年でやるのは、皆さんはっきり申し上げて無謀です、は
い、そうなんですか。
私ね、ロケで、気持ち悪くなって立ち直れなかったっていうのが過去2回あるんです、はい、1回目一番ひどかったのが F15 登場、これ F15 に乗っけてもらってですね、そしたら自衛隊の皆さんが頑張ってくれて、本気の空中戦を始めてたんです
下さんにちゃんとしたのを見せなきゃっつって、
それね、ちょっと私も悪かったんですよ。私もね、その時のいろいろ事前の打ち合わせいろいろあるわけですよ。その事前の打ち合わせの時に、いや僕は実はね、子供の時からの戦闘機乗りがパイロット、戦闘機乗りになるのが夢で、実は航空自衛隊入間基地の、うちの親父が勤務で、あの基地の町で育って、あのブルーインパルス見るたんびに、あれやってみたいなとか思ってたんですよ、そうですかって話になって普通の体験登場だとそんなことしないっていう本気のドッグファイトを、もう上空地上から15キロってほとんど宇宙だよそれ。
そうですね。
この時はですね、地上に降りてきて3日間、もう立ち上がれないぐらいなダメージを心身ともに受けたんですが、それが1回目です。で、2回目はですね、同じような経験なんですけど、レッドブルのエアレースって知ってます？
ああ、はい、はい。
大きな高さ25メーターぐらいの空気入れて膨らますパイロンのでっかいやつみたいなものをぶっ立ててですね、そこを高速で、曲技飛行をやりながら、もうぐるんぐるん飛行機飛ぶやつあるじゃないですか。
あれで
日本、だから空の F1 と言われてるやつですよ。あれの日本人で優勝したパイロットの人と同乗させてやるっていう話があって。
すごい。福島出身の方でしたっけね。
そうです。その方の操縦するですね、ブライトリングかなんかのタンデムの飛行機乗っけてもらったんだけど、これが壮絶なのよ、やっぱり。これが壮絶なの。飛行機こんなことできるんだと思うのは、普通にぐるんと旋回するんじゃなくて、90度でカクッカクッカクッって曲がるんだよ、あれ。
そんな回り方できるんですね。
できるんだよ。で、普通そんなことできないって、それ物理の法則に反してるとか思うじゃない。本当にやるの。
でもそれすごい G がかかりますね。
すごい技ですごい G なんですよ。で、それやった時に、丸2日間、体調が戻らなかったんです。で、F15 は3日間。ね。ブライトリングの曲飛行は2日間。で、今回は丸1日。昨日1日寝込んでたんです。でもう這うようにして、だけど、今回はだけど、なんでかっていうとね、フリーフォールで落ちてるときは大丈夫なんですよ、実は。その後パラシュートがバンって開くんですね、地上1000メーターぐらいでパラシュートが開いた後、このパラシュートが風に煽られて、かなり変な軌道で空を飛ぶんですね。私ね、これすっかりこれで酔うんです。
あ、なるほど。
だから落ちてる間まっすぐ落ちてきますけれども、パラシュートが開いた後、普通の日常では、だいたい秒速3メーターぐらいで落下しながら、ものすごい複雑な円弧を描くわけですね。これが結構効くんです。私ね、自慢じゃありませんがね。
はい。
船酔いするんです。
よく乗ります
ね。船乗りなのに。
船酔いする
船酔いする。ヨット乗り。
それでですね、すっかり体調を崩して、今日は幾分戻ったんですが、その延長線上で、それが一昨日のロケですから、そんな状況の中で今日はここへ来てるわけですよ。だけど、こういうのって、なんか一言で言うと、他の病気ですみたいなのと違って、かなりなんか自業自得感高いよね。
確かにね。
やめときゃいいじゃんって言われる、その通り。おっしゃる通りみたいな。
確かにツイッターを見て、だってやる前にまず遺言撮ってましたよね。
はい。
で、終わった後になんかぶっ倒れてる写真だけが。
それで言うとね、ツイッターで思い出しましたけどもね。
どうしました？
ツイッターの辛坊の旅 N という妙なツイッターアカウントでいろいろ情報を発信してるわけですよ。昨日東京にね、 来たじゃないですか、はい、でいつものように銀座周辺を歩いていたらですね、うんうん、今東京都知事選の真っ最中ですよ ね、
そうですね、
東京都知事選の真っ最中なんで、うん、思わず、うん、あの看板ポスター掲示板ありますよね、うん、あの写真を撮って、うんねうん、それはまあ、 あの公平性に配慮しなきゃいけないから、はいはい、どこも欠けることがなく全員が一番にぴったりはまるようにして写真を撮って、はい、アップして、うん、ちゃんと上がってるかなと思って見ていたら、はい、後ろから新保さんと声かけられた、
へ
えと思って見たら今から5年ぐらい前に大阪のとある局でアナウンサーやっていた方が東京に来て頑張ってる、だからちゃんと仕事してるって、東京というところはやっぱりそうやってなんか夢を求めていろんな人が来る場所なんだなということを昨日改めてですね思いをいたして、なんかちょっとなんかね心がふっと温まったんだけど気持ち悪いのは治んない
なるほど
心と体はねなかなか、ね、
そのだけど選挙ポスターを前にして、はい、いろいろ考えたことがあったんですよ、これをですね、
大丈夫ですか、
だんだん鈴木宗男さんみたいになってきてますやけ人間やけくそで喋ると鈴木宗男化するということが
鈴木宗男さんに失礼、
そうでしょ、ご
縁
があ
んたねって言われますよ
今の誰
どうかって思いますけどね、
今の鈴木宗男
あんたね
これだけねクオリティの高い人がね鈴木宗男に対して似てないんだよなあ、総理、本当に今日、国会終わっちゃいましたね。
まさにですね、微妙な時期ですから。
あら、終わり。
これ以上は。
それで確かにね、どう、冗談じゃない話なんだけど、はい、これはもうちょっと冗談じゃない話ですよ。安倍総理に聞くんじゃなくて、飯田浩司君に聞くんですよ。
おお、はいはいはい。
はい、飯田浩司君。あのね、はい、解散総選挙って今年あるの？
いや、これは、昨日一応山口夏夫さんと総理昼飯を食べながら1時間会談をして、頭の片隅にもないっていうふうに言ったらしいんですけど、
まあよく言われるのは総理の解散時期で本当のことを言う政治家見たことないよね。
見たことないですよね。片隅にないってことは真ん中にあるんだろうっていうようなね。
ああ、なるほどね。一休さんだよね。橋を渡るな。そうそうそうそ
う真ん中を渡るっていうね。
なるほど、なるほど。
そうそうそうそう。
これ、いいね。なんかすごく知的な会話をしててるような気がした今
そうか、ね、
実際はただのダバなしですよ。
そうですか、わかりました。じゃあ今日の番組3時間を通じて、トータルでお聞きになった皆さんは、解散総選挙がどうなるのか、この動向が概ねわかるという、
いや、そんな、
そういうコンセプトで
なんと
参りましょう。
本当ですか？
いや、飯田君です、もちろん責任者。
それやめてください全部僕に被せんのやめてください
さあ、ちょっとここで改めてね、辛坊さんおっしゃってた新番組のこと言っておきましょう。辛坊治郎ズームそこまで言うか、7月からレギュラー放送として復活ですね。毎週月曜日から木曜日午後3時30分から夕方5時30分までの2時間です。月曜日から木曜日、すみません、私がお相手させていただきます。
すみませんじゃないでしょう。何にしてあのアナウンス部長ですからね。もう日本放送の中で単価が一番時間あたり高いという。
単価
一番高いアナウンサー。
いやいやいや、スペシャルで木曜日は飯田アナウンサー、ね、登場です。
木曜日だけですか？大丈夫です。月から過ぎでもですね、もう散々ここで悪口言いますから
。やめてください
よ。もうたまりかねずに、たまりかねて出て こざるを得ないという、そういう
乱入せざるを得ない、
は
い
はい、そうですね。ということ で、 で、ね、この時間帯のズームそこまで言うか、あと2回なのでね、はい、ぜひお聞きになってください。
よろしくお願いします。
1時台2時台は辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオンスペシャルで、3時台のお客様、今日は森永卓郎さんの息子さんです。経済アナリストの森永康平さんお招きいたします。
まずいぞ。
どうしました？
森永卓郎さんのお父さんはうち関西の番組に結構な頻度で来ていただいてるんですが、結構ディスったりなんかする人がいてですね、私じゃありませんよ。
私じゃありませんよ、
きっとなんか俺恨まれてんじゃねえのかなと思って、これ息子がリベンジに来たらどうしよう。
どうなることでしょうか。
親父がお世話になりました的に。
親父がお世話になりました。
いやいや、そんなことない。そんなことない。
そうです。
注目してください、はい、さあ、番組では
親子で経済アナリストって珍しいよね。
珍しいですね。
あ、聞いたことないな。
そうですね。
ある
ないと思います。
親子で医者とか弁護士はまあ、資格試験があるけど、親子で弁護士はまあ、稀にいるけどね。親子で医者むっちゃ多いよね。
むっちゃ多いですね。親子で政治家も多いけど、親子で評論家ってのもそんな聞かないですよね。
いや、政治評論家いますよ。政治評論家はほら、朝の番組ずっとやってた、
ね、
細
川隆源さんの細川隆一郎さん、はい、そうか、お孫さんもやってらっしゃいますよね、うん、あそこ3代続いて政治評論家、
お
お、すごいね、考えてみたら、
うん、
しかし飯田君も息子に継がす、
いや息子どうだろうな、
アナウンサーに、
息子はね、今は
大人になったら何になるって言ってる、息子さんおいくつ、
息子今5歳なんですよ。
5歳ですか。いいですね。5歳ぐらいの子は話してると ね、うん、うちの子供が、
はい、
ね、うちの次男が5歳の時に、はい、まるまるくん、君大人になったら何になるって聞いたらですね、
はい、
彼は元気な声で、
うん、
お父さん、僕は大きくなったらサッカーボールになるって言って、
サッカー、
いや、多分無理だと思う、サッカーボールは。サッカーボールは無理じゃないかな。
かわいい、
そういうことがありましたけどね。男の子って本当バカよね。
うちの息子でなんか何にな、何にもならないって言うんですよ。
何にもならない。
そうそう。
悟ってるね。
お前悟っちゃダメだろうみたいな。もうちょっとなんかないのかっ て、 言って、
いや、サッカーボールよりいいかもよ。
いやいやいや、
うん、
あとね、たまにあの自衛隊さんになるとか言ってますね。
あ、自衛隊さん、そうそう、お父さんの影響で、
お父さんの影響なの
かな、お父さんの影響。
もう妻がすごい渋い顔するんですよ。あんた責任取りなさいよっつって。
パイロットなの、パイロット、
パイロットね、
パイロット、あだ今回、あのね、豊岡空港って言ってですね、兵庫県の北の方に小さな地方空港があるじゃないですか。あそこにスカイダイビングのスクールがあって、そこのスカイダイビングのスクールの方のインストラクターの、はい、まあ、に抱きかかえてもらって、上空3500メートルから飛び降りたんですが、実はこのインストラクターの方っていうのは、もともと習志野空挺団の出身なんです。
あ、そうなんですか。
陸自の精鋭部隊
で4
年やってたって言ったかな。その後民間に転じて、まあ、スカイダイビングの今インストラクター民間でやってんだけど、もともとプロ中のプロです。
そうですよね。空挺効果を。
そしたらね、
花ですよね、
そのスカイダイビング、はい、まあ、ショップというか、ね、まあ、店のところの隅っこにですね、
はい、
体鍛える器具がずらっと並んでて、ね、もう今でもこれやってんだっていう。
なるほど。
はい。いろんなことを思ったおとといではありました。
体が資本ですからね。
ただし60過ぎてスカイダイビングは、まあ、あまりお勧めはしません。
なるほど、
まあね、お気をつけて今後ともね、はい、さ、ラジオの前のあなたも参加してください。メールは zoom@1242.com。 ちょっと隙あらばね、メール読んでいきたいと思いますので。
そうですね。
それから番組のツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛坊治郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。この後夕方4時までお付き合いください。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール。
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
有楽町日本放送のスタジオからお送りしています、辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー。このコーナーでは辛坊さんが独自の視点でニュースを解説。この時間特集するニュースはこちらです。新型コロナ専門家会議廃止。
昨日西村経済再生担当大臣は会見で、新型コロナウイルス対策を話し合う政府の専門家会議について廃止した上で、メンバーを拡充するなどして政府内に新型コロナウイルス感染症対策分科会として改めて設置する考えを明らかにしました。専門家会議は政策を決めているというような誤解を避けるため、政府との関係の整理を求めておりました。
確かに今までのところ法的位置づけが不明解で、不明解がであるがゆえに、
はい、
例の議事録が残ってたの残ってないのって、いや、まあ公式な政策を決定する会合だったら議事録は残さなきゃいけないけれども、うん、そういう性格のもんではないみたいな話になって、じゃあどういう性格のもんだったんだよ、はい、一般の人の受け止め方でいうと、やっぱりここが政策を実質的に決めていたと思ってる人が大半だろうなと思います。でだけど私はね、長年ずっと、はい、長年じゃねえな、この騒動が始まってから言い続けてきたのは、最後に責任を取るのは政治家だから、専門家の方はそれぞれが自分の知見に基づいていろんなこと言えばいいんだと、
うん、
それはもう専門家10人いや、私も今回もウイルスから抗体からいろんな専門家といっぱい話してて、はい、結構みんな言うことバラバラなんですよね。そうした時にいろんな意見があると、いろんな研究成果もあると、いろんな論文もあると、だけど政治判断としてどうするのかというのを決めるのはやっぱり政治家の責任だから、それは専門家に責任を負わすべきではないし、専門家の過去の原稿発言その他行動その他に関して何か追及するようなことをしてはいけないと、自由に発言してもらった上で責任は政治家が取るのが当然だろうっていうことをずっと言い続けてきたんだけども、今回こうなるに至ってこの専門家会議の座長が、いやそれリスクなんとかは政治側は行う、いや俺はこういう立場だからそう言ってきたけど、本人が言うなよ、本人が。あんたたちが実質政策を決めてたようなもんだろって。そう、なんか本人に言われると反発したくなるよね、こういうの。
同じこと言われても。
はい。でも、まあ、専門家会議の皆さんは一生懸命やってたということなんじゃないのかなと思いますよ。特にですね、副座長の尾身さんという方は、
はい、
私いろんな番組で実はご一緒させていただいたんですが、この人、本当にいい人。人格者。もう一人ですね、今回のことで有名になった、はい、ウイルス関係、感染症関係の有名人で言うと、
はい、
羽鳥くんの朝のワイドショーに出ていた、白鴎大学の女性の方いらっしゃるじゃないですか。はい、ちょっと名前今一瞬。
岡田春恵さん。
そう、岡田春恵さん。岡田春恵さん。なんか急に出てきましたよね。だから私実は岡田春恵さんと尾身さんと、かなり早い段階で同席してるところを目撃してるんですよ。そしたら岡田春恵さんが私に向かって、いやいやいやいや、私ね、尾身さんの前で発言できるような人間ではありませんと、私たちにとって尾身さんというのは神様みたいな人ですから、もうとてもとても私なんかもう口をなんか挟むような、そんな余地はありませんと、これ本音で、岡田春恵さんが尾身さんを前におっしゃって、尾身様教職されて、いや、そんなことないですよって言うんだけど、この尾身さんという方がすごいなと思うのは、そういう状況の中で、まあ私はこういう商売ですから、ね、どう考えてもその質問はアホだろうみたいなこともぶつけるわけですよ。どんなアホな質問ぶつけても尾身さんという方は、本当に丁寧に一生懸命。もうちょっと普通の人だったら、そう、何を言ってんだこのアホみたいなんで、さらっと流してもいいだろうと、私も逆に流されてもいいぐらいな、ね、トーンで聞いてる質問も中にはあるわけですけど、こっちはもう正直流されてもいいぐらいなことで聞いてるのに、本当に一生懸命答えられる。この人すごい人だわと思うのも本当に思いましたね。だそういう意味では、それぞれの人は一生懸命やってたんだけど、結果的にだけど、まあ、結構ね、先走っちゃったことを言う人も続出して、はい、この今回のこの専門家会議のメンバーではなかったけれども、厚生労働省のクラスター班の、なんとかさんなんていう方はですね、
はい、
このまま行くと40万人死ぬみたいなこと。
8割おじさんですね。
だけどよく考えてみたときに、根拠は何なのっていうと、多分根拠レスだと思いますよ。だってそれ発言したのは、4月の私の知るところ半ばですよ。
そうでした、
ね、4月の半ばっていうのはもう、はい、もう当時から私はもうそのずっと前から言ってたから言う権利がある数少ない人間なんですけども、後知恵で言うならば、単なる後知恵で言うならば、やっぱり3月の末ぐらいが感染のピークで、これもどうも分かんないですよ。これもなんでかっていうと、3月の末ぐらいまでに PCR 検査がずっと伸びてきてるのと、ほぼ感染者数はイコールで伸びてきてますから、そうするとそれは本当に感染者が伸びていたのか、
はい、
PCR 検査の結果あぶり出されていたのか分からない。だけど一応今のところどこが感染のピークだったのかというのを類推するに際して、それ以外のデータがないもんですから、 PCR 検査であぶり出された感染者数のグラフを見て、でこれ実際に感染者だというふうに認定される時期というのは、それぞれの感染者はそこから遡って2週間ぐらい前に感染してるだろうということを考えたときに、やっぱり3月の下旬ぐらいがピークだったんじゃないのっていう推定が成り立つのは、あくまでもこの PCR 検査の結果に基づいての推量だから、最初にガーッと伸びてきてるところの線は、ぐーっと落ちてきてるところの線はね、これはもう PCR 検査がかなりの数字になってきて、その中で感染者の割合がどんどん減ってきてるんで、かなり信用できるけれども、最初の伸びに関して言うと、ここは PCR 検査自体をしてないんで、でこの PCR 検査の伸び数と感染者の伸び数が2月3月はかなり一致していることを考えると、実際の感染者はもうちょっと違う推移だったんじゃないの、っていうことになると、3月末よりももっと前に 感染のピークが来てた可能性もある、うん、でこれ後知恵で、これはもう後知恵なんだけど、まあはい、あの今回大阪の専門家会議で、ねはい、核物理の専門家がやってきて、うん、いやまあ、 あの非常事態宣言、緊急事態宣言は意味がなかったんです、ピークは3月の末で、下がり方があの一定のスピードで下がってますから、うん、別に緊急事態宣言の前と後で下がってるスピードは変わってません。このグラフを見ると4月の半ばではもうすっかり下がりきってるところだから、そこで改めて40万人なんてことはあの時点では起きなかったということは今もう証明されてるんだけど、うん、これはこれ自体は後知恵だから、
はい、
これを私は言っちゃいけないと思う、うんうんうん、これを言う権利があるのは前々から言ってた俺だけだということを今強調したいだけです。
ちょっと
だけどね、次に第2波は必ず私は来ると踏んでます、はい、でその時に、緊急事態宣言を出すのか出さないのかというところはやっぱ大きなテーマになると思うんで、はい、で私はもともと緊急事態宣言は今回に関してはなかったんじゃないのという派だから、それだけ見ると私のイメージで言うと、いや次来てもやっぱり緊急事態宣言なんかいらないって立場でしょっていう人いるんだけど、どうもそうとも言えないかもしれないっていう危惧は持ってるんですよ。だから1回目のこの冬から夏にかけて日本ではいろんなことが複合的に作用して幸運だっただけかもしれないということは当然考えておいた方がいいんで、ここから先はすごく長くなるんで、詳しい説明はですね、どうしても知りたいという方がいらっしゃったら、そうだなぁ、しょうがない。あれ飯田くん。わかりましたね、あなた。飯田くん、だんだん勘が鋭くなってるよね。
ちょっと。
私が何を言おうとしたか言ってみてみ。
メルマガを見る。
すごい
有料のね。
すごい無料っつったって1ヶ月300円ですから、ただ当然ですよ、こんなもん。
ただ当然。
いや、まあいいんですが、そうなんです。まあ理由はいろいろそこに書いて、ものすごい長い話になっちゃうんで、だけど結論から言うとね、やっぱり注視しなきゃいけないのは、PCR 検査に関して言うとだいぶ拡充されてきてます。私の知り合いの大学病院でも、なんか3000人規模で PCR 検査ができる器具を、大体ね、PCR 検査の機械って、まあ、ピンからキリまであるらしいですけど、だいたい1台1000万円くらいで買えたりなんかするらしい。結構ね、今民間施設でそういうの導入してるとこ増えてますから、PCR 検査はおそらく今後冬にかけて、あの、相当検査体制は整うと思うね。そうするとね、余計な人間炙り出しちゃう。はい、つまり、まあ、全く無症状なんだけど、はい、あなたコロナですと、僕どうしたらいいの？隔離です、みたいな。今の感染症予防法の、趣旨からすると、陽性者はその辺勝手に出歩くわけにいきませんから、まあ、基本的にはまず入院みたいな話になると、あっという間に医療崩壊して、実は PCR 検査強化することの弊害の方が大きいんだけど、まあ、それは置いといて、感染者数は一気に伸びてくる可能性があります。問題はね、だけど、やっぱりなんだかんだ言いながら一部しか炙り出せないわけですよ。本当の感染者なんかわかんないんで、はい、結局見とかなきゃいけないのは死者の推移で、
はい。
私が元からなんで今回、いや、ヨーロッパのようにならないって、最初に3月段階で断言したかというと、うん、2桁に死者が乗ってから、次に3桁になるまでのスピードが、ヨーロッパと日本は全く違ったっていうか、日本は二桁のままずーっと横ばいで推移してたんです。ヨーロッパはそこからいわゆる非可急数的って言うんだけど、二桁の次に三桁になってもう一つ桁が上がるというのは大爆発で死者が伸びていくんだけど、日本は同じ一定の期間を見た時にずーっと横ばいにしかなってなかったの。これどういうことなんだろう？何か違うことが起きてるよねっていうのがあったんだけど、これはもしかすると、今年の日本で起きた特殊な事例だったかもしれない。その可能性はないと、ゼロではない。と考えたときに、やっぱり次に、秋から冬にかけて、もう一遍、PCR 検査で相当感染者数は増えてくると思う。だけど、その感染者数に驚くんじゃなくて、死者の推移を見ていて、それがやっぱり2桁の死者から3桁になるまでのスピードみたいなやつが、今年の1回目第1波の時と違うグラフの動きをしたときには、やっぱ相当警戒しないとまずい。っていう感じはしてます。だからそんなに油断してはいけないという思いはあるんで、だから、まあ、今後日本におけるこの新型コロナに関して、やっぱ指標は死者なんだよね。亡くなってる方。
はい、
だけど、こっから先は社会的議論なんですよ。スウェーデンなんかえげつなくてですね、スウェーデンは80歳以降だけじゃないんですよ。80歳、例えば70歳代でも別の基礎疾患があって、で重症化するリスクの高い人は鼻からも放置だからね、死んでちょうだいって言ってのと同じことで、日本はそういうわけにいかないよね。別に80でも90でも100歳でも この間大阪の統計で年代別、全国の統計は出ないんですよ。なぜかというと自治体によっては年齢発表してないところがあるから、はい、だけど大阪は全部の亡くなった方の数字を出してますから、年齢出してますから、大阪の亡くなった方のデータを見てたら100歳代、90歳代、80歳代、これでまあ大半ですね、
はい、
あと70歳代が若干いて、60歳代も若干いて、もうこれでほとんどです、これでも70歳、私が見たやつで70歳以上で 85% ぐらいかな。
お
だからこのあたりを社会的にどう捉えるかというような議論も、もしかすると本当に、はい、大変な状況になった時には判断を迫られる時が来なきゃいいとは思いますけれども、そのリスクは考えておいた方がいい。だからまあ1回目に関して言うと、私は緊急事態宣言いらなかったんじゃないの、だけど病気を甘く見てるわけでは決してないですから、だから第2波にもやっぱ相当備えておいた方がいいだろうなということで、私は今、アルコール 77% 飲料を買い占めて、
買い占めてるんですか。
買い占めてるって言葉悪いですね。今もう誰でも買えますから
ね、今もう流通がね、
はい、こういうことをラジオで不用意に言うなって話ですけど、す、ね、まだ買ってんのはごめんなさい、正直に言います、
はい、
1本だけです。あ
買い占めまで言ってないじゃないですか。願望がだいぶ入りますよね。
77% のね、知ってます、 77% で本来は500ml で400円ぐらいの酒税がかかるんですが、はい、今 400ml の緊急事態だからって言って、はい、もう飲料不可って書いたりさえすれば、その酒税が免除されるっていう制度が5月1日から施行されて、はい、今そういう製品がぼちぼち出回り始めてるということで言うとね、やっぱりアルコール消毒はいいと思うよ、
うんう
ん、飯田くんなんか毎晩アルコール消毒で、
いやいやいや、おっさんギャグじゃないですか、完全に予防してんだよこれっていうね。
あ、
何ですか、
麻生さんだ。もういいです。
時期が時期だけに。
そうですね。そうだね。今日本当はさ、はい、これ冒頭の、うん、ね、冒頭で実は一番話したかった話は、
うん、
都知事選ネタなんだよ。ね、で、一番話したかったのは、うん、都知事選のポスター掲示場に行って、昨日写真を撮りました。それをツイッターに上げました。うん、いろんなことを考えましたとまでしか、うん、ツイッターでも書けなかったんですよ。うん、そこから何をいろんなことを考えたのか、うん、具体的に話すとすごい面白いことが一つ一つあるんですけれども、何せこの時期ですからね。
そうですからね。
飯田君、いつからこんなにメディアは不自由になったの？
本当にね。
わかりました。だけど、
だけど、ね、
だけど言える範囲の、もう本当に針の穴を通すような話題を、二次代冒頭に、
お、
都知事選ネタいっちゃおうかなと。
都知事選ネタ。
これは番組関係者、首を洗って待ってた方がいいかもしれません。
録音しますか、今。
別室で録音して、
今から
別室で録音して、編集して、
まずいところは全部切ってますから。
結果残りませんでした。
そんな、
そんな。
辛坊さんが解説するズームオン、この後2時台にもお送りします。
コージーアップ番組イベント第2弾、飯田浩司の OK コージーアップ激論横浜ベイサミット in 神奈川県民ホール、
4月28日日曜日、飯田浩司、新葉一華、そして論客たちが神奈川県民ホールに集結。
日本経済の行方からアメリカ大統領選挙の影響、日本の政治はどこへ向かうのか徹底議論する。出演は青山茂春、須田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、片岡剛志、馬淵真理子、小泉優、中川浩二、峰村健二。
一般席チケット、そしてグローバル配信チケットも好評発売中。詳しくは番組ホームページまで。
6月25日給料日の木曜日。給料日ですか。
そうですね、
必ずしもそうとは言えない、
うん、
必ずしもそうとは言えませんが、多くの会社で給料日の木曜日、時刻は午後2時を回りました。東京有楽町日本放送のスタジオから、辛坊治郎と
増山さやかと
飯田浩司の3人でお送りしております。
先ほど1時台のオープニングでですね、
はい、
昨日の夜東京をプラプラしてたら、
はい、
選挙のポスターの掲示板があって、そこでポスターを見ていたところ、
はい、
後ろの方から辛坊さーんっていう声がして振り向いたところ、5年ぐらい前に関西で頑張っていた、女性のアナウンサーがですね、今東京に来てフリーで頑張ってるって言っても川田博美じゃありませんよ。川田博美そんなとこ歩いてないでしょ、多分今わかんないけど。頑張ってんな東京というところは。やっぱりそういういろんなところからいろんな夢を持った人たちが、 集まってくる場所なんだなみたいなことを思いながら、選挙のポスターを見ていて、写真を1枚撮ってツイッターに上げました、はい、これがやっぱりあの不公平になっちゃいけないと思うからですね、はい、ちょっとやっぱ角度も気を使うし、光の当たり具合も気を使うし、やっぱ選挙期間中っていろんなことに気をつかなきゃいけないんだけど、さっきの、大阪で頑張っていた女性のアナウンサーで東京で今まあ夢を抱いて頑張ってるのと同じ構造で、同じ構造で、
同じ構造で、
やっぱね、はい、大阪府知事選なんかと全く違うんだよ。候補者数が多い。
ああ、そうですね。
候補者数が圧倒的に多い、うん。なんで候補者数が多いのかというと、はい、やっぱりいろんなことをアピールしたい人が、立候補の場所を考えるときに、ね、大阪で立候補するよりも、大阪府知事選に立候補するよりも、東京都知事選に立候補した方が、絶対効率がいい。はい、アピールできる人数が多い、
はい、
でやっぱり首都の決戦ということになるとですね、で供託金というやつが、
はい、
東京都知事に立候補するんでも、島根県、なんで島根県やね島根県の人聞いたら怒ってくるんですよ、飯田君。そんなこと言うなよ。鳥取県知事に立候補しても、同じ300万円なんですよ。同じ300万円の供託金ですから、ね。まあ、供託金募集されないという自信のある人はいいですけども、まあ、必ずしもそういう人たちばっかりじゃありません。大体知事選の供託金募集ラインというのがですね、有効得票の10分の1をクリアできるかどうかなんです。で東京都の有効得票ってどのくらいになるかというと、まあ、投票率次第です。私はやっぱり有権者全員 100% 投票してもらいたいとは思いますが、はい、なかなか現実にはそこまで投票率は伸びないわけですよ。現実の投票率から計算すると、はい、大体東京都知事選の有効投票数というのがですね、600万票台かな、飯田君どんなもんだろうか。
そんな
もんですね、まあ、仮に600万だとすると有効投票の10分の1ということは60万ですよ。60万票取れりゃ供託金300万円募集されずに済みますけれども、
はい、
なかなか60万はきついだろう、東京都だけで。
確かね、前回の選挙で上から数えて4人か5人だったかな、確かそのぐらいしか、
まあ、供託金募集免れた人いないんですよね。メディア論の責任もあって、はい、だってその5人ぐらいしかテレビで言ってくんねえじゃんって話もあって、いやまあこれなかなか非常にややこしい話になるんで、ここに迷い込むとですね、
はい、
結局最終的に22人の候補者全員の名前言わなきゃいけないとかっていうそういう事態に陥るんで、その話はもう一旦ここへ置いときますけれども、はいはい、ね、やっぱり東京都知事選で300万円の供託金なんですよ、
うん、
島根県知事選でも300万円の供託金なんですよ。そうしたときに、
はい、
どうせ没収される戦いならば、そりゃやっぱりできるだけたくさんの人にアピールができる東京という場所を選んで立候補しようと思うよね、飯田君。そういう意味では東京都知事選はね、
はい、
このポスター見てて、ポスターに書かれている一つ一つの主張を読んでいても面白い、バラエティに飛んでる。ただし一時期、はい、全国に有名を馳せたいわゆる代表的な、有名泡沫候補っていうのいるじゃないですか。ね。もうこれもう今回出てないから言ってますよ。今回出てないから。だけど有名泡沫候補の皆さんいるじゃないですか。だけど、有名泡沫候補の皆さんが、今回は誰も出てないの。で、誰も出てないんで、馴染みのある人はそういう意味ではいないなって感じですけどね。だから有名泡沫候補の皆さん今どうなっちゃったかというと、まあ、ご高齢になられて引退されたり、
そうなんですよね。
で、まあ、一部当選された方もいらっしゃる。ね、地方議員当選された方もいらっしゃる。はい、もしかすると、供託金が尽きた可能性もある
し。いや、でもやっぱそこも世代交代なのかなとは思いましたね。
そうだと思いますね。だから新しい人どんどん出てくるよね。だから選挙のほら、なんとか番組ってあるじゃないですか。あれ、ラジオもありますか？
開票番組。
いや、そうじゃなくて、そうじゃなくて。政権放送。政権放送。
はいはい。
政権放送。
あります。
面白いよね。
政権放送ありますよ。
あれはもう選挙の時の一大楽しみだよね、あれ、政権放送って。あれ、切っちゃいけないんでしょ、基本的に。編集しちゃいけないんでしょ、
編集しちゃいけない。
言ったまんまなんでしょ、
そうです。
いや、それ言っちゃダメだろうって。だから、我々みたいな商売してると、
はい、
ね、放送でどこまで喋れるかみたいな限界点が当然あるわけで、そこを意識してこう喋ってるよね。あの人たちはそういうの全く意識してないっていうか、逆に言うと、もう我々は絶対その放送で言えないようなことを、あえて並べるために出てきてんじゃないのっていう人たちもいる。
そうですよ。
明らかにそうだよね。
まあね、主張それぞれですからね。
だからテレビ見てたりラジオ聞いてたりされる方も、はい、そういう意味では新鮮だろうね。
うんうんうん、 そうですよ、
ね、まあ他にも昨日ポスター見ててここから先に具体的なことに迷い込むと22人の名前を全員言わなきゃいけなくなるんで、この辺にさせていただきます。
気になる方は、ね、ポスターをご覧になっていただくと、
ね、あと選挙候補もね、
そうそうそう、
もうあの大体ポストに入ってるはずなので、
う
ん、は
い、そうですね、
そこにさまざまな主張が、ま
あ、あの一つ言うならば、はい、いわゆるそのテレビラジオで常に取り上げる有力候補の方々以外もいろんな主張を持たれて、うん、いろいろ真摯に、はい、頑張ってらっしゃいますんでね、一人一人の方の主張に耳を傾けるというのは、うん、これいいんじゃないかなと思いますよ、
うん、
はい、その上でやっぱり真剣に一票投じる。だから私先ほどね600万票ぐらいだろうって言ってましたけど、はい、東京都の有権者数は1000万人ぐらいいるかな、
うん、
いますからね、はい、だからああ1000万票で有効投票の10分の1は100万票だったみたいなことになればいいなと、このあたりの締めで飯田君どうだろうか。
完璧です。
綺麗です。
ありがとうございます。
辛坊治郎ズームそこまで言うかではあなたからのご意見もお待ちしています。ズームアットマーク 1242.com ツイッターはハッシュタグカタカナで、あ、間違えた、漢字で辛坊治郎、そしてカタカナでズームですね、ハッシュタグ辛坊治郎ズームでつぶやいてください。日本放送がお送りしています辛坊治郎ズームそこまで言うか激論ロック&ゴー、この後はズームオンスペシャル後半戦になります。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、この時間特集するニュースはこちらです。朝鮮戦争勃発から今日で70年。
韓国と北朝鮮の軍事的な緊張が再び高まる中、今日で朝鮮戦争開戦からちょうど70年を迎えたと、まあ、未だにね停戦という形で、
そうなんですよ、うん、朝鮮戦争勃発から丸70年ですか、
はい、
1950年6月25日、はい、未明、戦車が38度線を越えて北朝鮮から南に、ね、
はい、
韓国になだれ込んできて朝鮮戦争が勃発したわけですが、
はい、
こうやってラジオで言えるのはここ30年ぐらいですよ、まあ、30年20年ぐらいかな。
うーん、
私がテレビ局に入った当時って朝鮮戦争の開戦責任ということに関して日本国内でも論争があったんですよ。だから今も歴史的に38度線を北朝鮮が突然越えて南に韓国に侵略してきたというのがもう一般的な理解で、これをまあラジオで言ったからって言ってどっからもクレーム来ない、まあ、クレーム来たとしても相手にしないっていうレベルで済むじゃないですか。ところがですね、はい、かつては、
うん、
いやあれは韓国とアメリカの仕掛けた謀略なんだみたいなことが堂々とまかり通ってましたからね、
あれでも国連の安保理決議でそうなってるはずなんですけどね、侵略してきたみたいな。
国内的な思想というやつはそういうことに縛られないわけですよ。だからラジオなんかでそんなことを言った日にはですね、
はい、
ちゃんと説明しろとかって言って突然糾弾されたりなんかすると思う、いやいやもうめんどくさいからもう曖昧にしとこうかみたいな話になって、
はい、
今はまあ基本的に、ある日突然38度線を越えて、だけどこの辺のね歴史の話って、
ええ、
リスナーの皆さんは多分この番組のリスナーの皆さんってかなり知的レベル高いと思うのよ。だからもうそんなことまで説明しなくていいじゃんっていうことはあるんだけど、だけど広い皆さんに聞いていただこうと思うとやっぱり基礎からやっぱり喋りたいよねっていうこともあるじゃないですか、はい、うん、私もねこの商売やっててですね愕然とすることあるわけですよ。今から20年ぐらい前に、
はい、
日本のとある有名私立大学を優秀な成績で卒業された、
うん、
女性のアナウンサーと生本番中にですね、
はい、
ベトナム戦争の話になって、
お
お、はい、ね、ベトナム戦争の話になって、
はい、
なんか話が噛み合わないんだよ。
うん、
これでちょっと聞くけどさ、ベトナム戦争ってどこ勝ったって言ったら、うん、え？アメリカ。いやいや。あのさ、いやいや、そっから説明しないとまずいっていう。だからそういう意味では朝鮮戦争になるともっとだろ。
なるほど。
朝鮮戦争って何って話だよね。
うーん、
実は朝鮮戦争って日本の戦後にはものすごく大きな影響があって、はい、朝鮮戦争がなかったら、もしかするとこの戦後の復興、日本の経済成長は、今とは全く違った形になってた可能性は大きいんですよ。
うん、
だから1945年に日本太平洋戦争に負けて、もうボロボロになって、はい、 った。ところが1950年6月25日、まさに今日、70年前に、朝鮮戦争が始まったことで、朝鮮特需中でですね、
はい、
まあ、アメリカ軍は日本が前線基地になりましたから、で、いろんな軍事物資をはじめ、支援物資を国内で大量生産するという、これの契機で、
はい、
日本は戦後復興の足がかりをつかんだと、こう言われてますから、だから朝鮮戦争というのは、実は朝鮮半島だけのことじゃなくて、
はい、
日本の戦後の歴史にもものすごく大きな影響を与えているもんなんですが、まあ、かいつまんで言うと、朝鮮半島は1910年に日韓併合で日本領になりました。で、1945年に日本が太平洋戦争に負けたことで独立をしたんだけれども、
はい、
この日本が太平洋戦争で負ける8月15日の直前にソ連が満州になだれ込んでくるわけですよ。
はい、
なんでなだれ込んできたかというと、もう太平洋戦争は終わるということを見越して、ソ連はですね、やっぱり朝鮮半島全域に影響力を行使したいという思惑でなだれ込んできたはずなんだけど、
はい、
アメリカとしては朝鮮半島全部が共産化するのはいかがなものかということで、当然のことながら、もうその後朝鮮半島に米軍上陸させるわけですよ。
はい、
ほんで、まあ北にソ連、南に米軍ということで、まあ話し合いの結果、38度線という朝鮮半島の真ん中のところに線を引いて、こっから北には朝鮮民主主義人民共和国という、まあ、ソ連の息のかかった共産国で、南側は大韓民国、これはアメリカの息のかかったっていうか、はい、そういうふうにして二つに分けたんだけど、その後何が起きるかというとですね、ソ連と中国と、それから北朝鮮の初代ですね、キム・イルソンは、朝鮮半島全部を支配したいという当然思いはあると、
はい、
で、アメリカはどこまで本気で守るつもりがあるんだっていう思惑があって、ところがここでですね、アメリカの国務長官がアホな発言をするわけですよ。
ディーン・アチソン。
そう、アチソンっていうおっさんがですね、もうニュアンスとして、アメリカが武力を行使して守るのは日本列島までと、
うん、
だから日本と朝鮮半島の間になんとなく線引いて、
はい、
ここまでは米軍は守るけれども朝鮮半島までは守らないよみたいなニュアンスのことを言っちゃうもんですから、北朝鮮とソ連と中国は完全に勘違いをしてですね、これは南に攻め入ってもアメリカ軍は反撃してこないと見たんです、
はい、
それで70年前の6月25日に突然、うん、戦車部隊を、この私ね見に行きまして、あの38度線のあの向こうから戦車が来ましたっていうルート、
はい、
今その戦車が来ましたっていうルートのところに、もう二度と再びそんなことがないように韓国側はですね、
はい、
もう互い違いにコンクリートの要塞みたいな障害物を作って、北朝鮮からまっすぐ戦車は入ってこられないように、
う、
まあ、一応固めてるんだけど、でも今の戦い方だったらいきなりまあ戦車じゃなくてヘリコプターかなんかできたら違うよねって話なんだけど、まあ、でも一応その時の教訓がいろんなところで、
はい、
生かされてると言うべきかなんかわからないけど、守りを固める体制は韓国にあるんだけれども、その当時はなかったですから、そのまままっすぐ身の方に攻め込んできて、あっという間に、
はい、
もう当時は一応国連軍というか、米軍主体の軍隊と、それから韓国軍、まあ非常に装備としては貧弱だけれども、あったはずなんだけど、
はい、
あっという間に、もう韓国軍も米軍も追い散らされて、
はい、
もうほぼ太平洋に叩き込まれるという、朝鮮半島全域から追い落とされるという寸前のところまで行っちゃった
ん、うん、
もう一瞬ですよ。あっという間に北朝鮮が攻め込んできて、
はい、
不意をつかれたんで。
そうですよね。
で、どうするか。で、アメリカ軍は、はい、いや、朝鮮半島全部が共産化するわ、の放置するわけにはいかないって言って、インチョン上陸作戦という、
はい、
まあ朝鮮半島の、今インチョン空港ってありますね。
そうですね。
あそこに米軍を上陸させて反撃に出るわけです。
うん、
ほいで、今度はやっぱりね、はい、米軍が反撃すると思ってなかったから、まあ北朝鮮総崩れになって、もう一瞬で、中国と中朝国境ぐらいのところまで北朝鮮はガーッと押し戻されていくんだ、
はい、
だけどこうなると中国は、
うん、
いやこれ朝鮮半島全部がアメリカの支配下に入るのはいかがなものかということで、
はい、
朝鮮戦争の直前に、中国共産党が作った今の、
はい、
中華人民共和国が成立した直後ですから、
うん、
ここで毛沢東はですね、はい、人民解放軍という名前じゃなかったですけど、実質人民解放軍ですよ、
はい、一応義勇兵という名前です、ね、
これを100万単位で送り込んでくるという、はい、もう血で血を洗う、もう大戦争、ほいで今度はじわじわじわじわじわっと38度線まで、まあ、アメリカ軍と韓国軍は押し戻されて、結局38度線、まあ、海戦の時の出発点ぐらいまで、戦線が戻った段階で、もうこの辺でやめとこうかって言って、休戦協定が結ばれる。それが1900、 53年の7月です、はい、だからほぼ丸3年、うん、まあ、丸3年と1ヶ月、まあ、熾烈な戦いの結果、まあ、一番最初に引いたところの国境線に戻ったわけですけれども、まあ、それから38度線を挟んで、で朝鮮戦争はまだ終わってないんですよ。朝鮮戦争の当事者であるところの北朝鮮、中国、韓国、アメリカは、うん、あの和平を結んでませんから、基本的には休戦なんですよ、はい、あくまでも戦争を今お休みしてますよということ でこれを知らなかったトランプ大統領は、終戦してないのか朝鮮戦争は、だったら俺が終戦させちゃるって言って、2年前にああいう騒動になってですね、結局話がややこしくなっただけっていう、そういう状況の中で、うん、まあ、今日の日を迎えたわけですが、今日の直前に、はい、北朝鮮はこの数ヶ月間本当に動きが急なんですよね。
うん、
まあ、一つはあの韓国側があのビラ巻きの風船を上げたりなんかしてですね、はい、これも前々から風船をよく上げるんですけどね。
そうですね、
この間この番組で、はい、あの例の仙台ぐらいで見つかったやつは北朝鮮でビラ撒いた風船じゃねえかとこう申し上げたじゃないですか、
はい、
ただね、あ、改めて写真を見てみると、うん、形がだいぶ違うかなっていう気もちょっとせんでもないんだけど、ただし形に関して言うとね、風船というのは、はい、確かにあの北朝鮮のビラ撒きの風船ってもうちょっと長細いような感じで打ち上がってるんですが、あれは上空に行くと気圧が下がってきますから、はい、パンパンに丸く膨らんでいくんですよ。だから打ち上げた時の形状と違うからといって必ずしも違うわけではない、だから基本的には多分ね、あの北朝鮮向けのやつはあんまり膨らんでない状況でふわっと上がってきますよね。上空になると気圧が下がりますからパンパンに膨らんでいって、多分どっかでパーンって破裂するっていう、多分そういうことになってるんだと思う。だ破裂しなければ当然偏西風に乗って、過去はそれでね、日本にその北朝鮮向けの韓国が打ち上げた宣伝用の風船が日本に畑に落ちましたっていうニュースは結構あるんですよ。結構ある。だからまあこの間の仙台の話は今のところまだ謎ですから、
結局謎のままですね、
まあ、謎のままですから、まあまあそういう話です。どうでもいい話ついでに、いや今日この実は最近の北朝鮮の動きの話をしようと思ったんだけど、全然違う話を思い出しちゃったんだけど、どうしようかな。これでいくとですね、北朝鮮の話をする時間がなくなっちゃうんだけど、どうしよう飯田君、どっちに聞きたい。
どっちって言ったか分かんない。
これもう乗りかかった船だから、そっちをじゃあコンパクトにですね、2分以内ぐらいで収
まる。風船の話ですか。風船の話はそんなに簡単にいかないんだよ。
どうして。
いや、この間の風船のね、あの騒動の時に、ネットの書き込み見てたら、もう本当に、ああいう軍事のことよく分かってない人たちだなと思ったのは、そんな風船に細菌兵器とか、化学兵器とか積まれて上空飛んでたら大変じゃないか、それは国防上の一大事だからすぐになんとか調査するとか撃ち落とせとかも、まあ、そういう結構書き込みがたくさんあったんですよ。いや、申し訳ないけれども、そういうことって割と日常的にあるんですよ。で、同じようなことを私は過去経験したことがあるのがですね、
はい、
これはかなり言葉を選んで喋らなきゃいけないんですけれども、自衛隊のイージス艦と漁船がぶつかったのを覚えてますか。
はいはいはいはい、はい、はい、
私船乗りですから、はい、何が起きたかはなんとなく想像がつくわけですよ。で、どういうことかというと、自衛隊のイージス艦みたいなやつと、小さな漁船が公の海でっていうか広い海でぶつかるときって、ちょっと我々の感覚で言うと想像がつかないっていうか、我々小さな船操縦してると大きな船が来たら絶対避けるんです。で、一応ね、衝突予防法上は相手の船を右に見る方が避けなきゃいけない。だからイージス艦と漁船、イージス艦と漁船との衝突事故の時には、法律上はイージス艦の方が避ける義務があったんだけど、あんな巨大船を旋回させるのと、漁船ってね、すっごいエンジン積んでますから、超高速で超急回転ができるわけですよ、は
い、
一瞬で避けられる、だけどそういう超高速漁船に夜間大きな船のへさきに突っ込んでこられたらもう避けようがないです。これ避けよう、そこからもうバック入れたって、はい、バックは効かないし火事も効かない、だから最終的に確かあれはイージス艦の方の責任にはなってないと思うんだけど、まあでも当初なんで避けられないんだって話になったじゃないですか、はい、そのなんで避けられないんだっていうネットの書き込みの中に結構たくさんあったのが、
はい、
自衛隊の船も大したことねえなと、そんなもん明らかに害があって爆弾かなんか積んで魚雷船かなんかで自爆艇かなんかで突っ込んでこられたらそんなもん避けられないような、じゃあ軍艦じゃねえみたいな結構書き込みがあったんですが、 あのねと、うん、どんな船であろうとも、はい、悪意のある船が高速で平時に突っ込んでこられたら余計用なんかないんだよそれは、うん、でそういうことがないという前提で艦船は走ってるわけだから、はい、だから今もう戦闘状態にありますとね、それはもう爆弾抱えた船が突っ込んでくるかもしれませんっていう警備体制を敷いてりゃ高速で船が近づいた瞬間に警告して警告射撃してそれでも従わなかったら撃沈するだろう、はい、だけどそうじゃない普通に走ってる自衛官に、うん、それは攻撃仕掛けようと思ったらいくらでもできるわけだよ、うん、だから、うん、いやそういう時に避けられない自衛隊はなんそんな力しかないのかっていうこれあまりにもものを知らなさすぎてそういうことを堂々と書き込む人たちがいるっていうことに私は正直唖然としたんですが、うん、今回の気球も同じで、うん、そんなもん日本に飛来するそんなものっていくらでもあるわけだから、そんなもんがあの気象観測でルート逸れて偏西風に乗ってるような気球いちいちその軍事的なオプションで何か言って守らなきゃいけないってそんなことできるわけないだろうっていう、うん、なんかそういうなんかベーシックな知識がない人たちがどんどんネットで書き込む時代って、うん、飯田君結構これやばいなっていう感じがね改めて例の風船の時にしましたけどね。まあいいやそんな話は、
はい、
で話を戻しましょう。北朝鮮です、はいはい、最近の北朝鮮の動きに関して、
はい、
ちょっと喋り疲れたから飯田君よろしく。
いやちょっとどういうことですか。いやまあここのところまあここ 1,2 週間の動きですけれども、お韓国との間の連絡線を切断した、それから南北の連絡事務所という、まあ、結構大きなビルを爆破してその映像も出してきたと。で、あの昨日あたりですかね、中央軍事委員会というのを開いて、で、まあ、下の方からこんなオプションがあります、こんなオプションがありますと、あの38度線のところの非武装地帯に、まあ、軍を前に出すとかビラを置く、こっちも北朝鮮側もビラを出すとか、いろんなオプションを出してきたんですけれども、それを金正恩委員長は保留したというようなことがニュースで出てきております。
すげ
え。
これ今あのラジオ聞きの皆さん、飯田君は何人も見ずにあの素で喋ってんですよ。
いやいやいやいや、
何かを見ながらだったら今の喋りは当然、まあ、そのぐらいはアナウンサーなんだから喋れるだろうって話なんですけど、何にも見ずにですね、いやいやいやいや、私の無茶な振りに答える形でこれだけのことをとうとうと喋るって何者こいつって感じだよね。
素晴らしいですよね。
いや、触れないでください。
で、まあ、やっぱキーマン、キーブーマンはキム・ヨジョン。
キム・ヨジョン。
まあ、現在のキム・ジョンウン氏の妹ですが、はい、先週私、ここに来たゲストの人にキム・ヨジョンに似てるって暴言吐いてですね。
絶句してましたよ。
何と答えていいのかっていうことですよね。
本当に。
本当に。何すんだよ。いや、だけど今の飯田君が説明したところの一番最後の、
はい、
要するに、どうもキム・ヨジョン氏がリードして、ね、うん、あの、まあ、これから軍事オプションは4つぐらいこういうのがあるぞみたいなことを言ったことに関して、いやいや、ちょっと待てと、キム・ジョンウン氏が、
はい、
保留にしたっていう、まあ、トータルで言うとそういうニュアンスのニュースなんだけど、
はい、
これを伝える新聞も面白くてね、本当に金正恩氏がそれを決めた会合にいたかどうかわかんないけれども、一応北朝鮮の発表では金正恩が決めたというふうに発表してますよっていうニュアンスで伝えた新聞もあれば、
はい、
金正恩がその場にいて決めたんだということを断定してる同じ日本の新聞でも、
うんうん、
同じ記事なんだよ、
はい、
同じ記事なんだよ。つまりそれ北朝鮮発のある意味北朝鮮の大本営発表みたいなやつをどこまで信用して記事にするかというと、とある新聞は、うん、全くそれを信じる形で、
はい、
その発表に関して言うと一切疑いなく金正恩委員長が決めたと書いてきた新聞がね、昨日から今朝にかけて言ってね、
はい、
あの私すごい目立ったんで印象に残ってるんですけど、どことは言わない A 新聞というところはそういう書き方でして、そうじゃない新聞は、
はい、
あのいやそういう会合が行われて金正恩氏がどうもその軍事オプションみたいなものも含めて4つぐらい提案があるやつは一応今のところ保留にしましたという会議が行われて、一応キム・ジョンウン氏がそこにいたというふうに発表されてるけれども本当にいたかどうかは分かりませんっていう、まあ、多分こっちの方が今の段階では真相に近いよく分からない、はい、つまりキム・ジョンウン氏の動向というのは、うん、断片的には伝えられて写真が出てきてどっかの視察に行きましたみたいなやつはあるんだけども、はい、本当に健康状態が 執務に耐えられるような状況なのかどうなのかというのが本当は分かんない。で、いや、執務に耐えられる状況なんだという見方によると、はい、じゃあどういうふうなことになってるかというと、爆破を主導したのがキム・ヨジョン氏で、まあ、ある意味悪役みたいな役割を、ヒールの役割をキム・ヨジョン氏がやっていて、はい、キム・ジョンウン氏がまあまあまあまあとなだめに回ってる。だから外に向けて、まあ、悪役と、うん、それからまあ、いやいや、国際関係をちゃんとしましょうという方の姿勢も両方あるんだということを見せながら外交交渉をやっていくカードにしているんじゃないのという見方が一つの一般的な見方ですが、もう一つの見方としては、はい、キム・ジョンウン氏がやっぱり執務ができるような状況ではなくて、キム・ジョン、ヨジョン氏が着々と権力継承に向けて動いていると。で、軍歴がないんで、やっぱり何か大きなことをやらなきゃいけない。キム・ジョンウン体制になった時、一番最初にやったのが、ヨンビョン島の砲撃事件というのがあったんですよ。
はい、
ね。やっぱり、軍を掌握してます、うん。軍にこれだけのことをやらす権限があります。っていうことを、やっぱり内外に広くアピールするために、ヨンビョン島の砲撃。あの時は韓国軍が反撃しようと思ったら、
はい、
弾が出ないとかですね。どんな兵器の管理やってんだっていうのがニュースになりましたけれども。
はい、
というのが、あれがキム・ジョンウン継承の時の一つの。だ今回はキム・ヨジョン氏が継承するに際して、もしかすると、その連絡事務所の爆破というのは、ヨジョン氏が主導してやらして、4つの軍事オプションみたいなことも含めて発表したんじゃないのという見方もあれば、そこが飯田君。
はい。
どっち
いやいや、全く私に材料はありませんよ、それに関しては。いや、でも本当専門家でもこれ考えがね、ばらついているというか、いろいろ異なってますからね。キム・ジョンウン氏は健康的には問題がないんだと、デイリー NK ジャパンのコウ・ヨンギさんにインタビューしたときは、そういうものではないというようなこともおっしゃっていたりもしましたが、で、キム・ヨジョン氏も、後を襲うというよりは、まあ、補佐のような形で、やっていくんだというようなことをおっしゃっていましたけど、まあ、専門家の中には、もう、既得なんだとか、あるいは、すでに影武者なんじゃないかみたいなことまでね、出てきてますから。
影武者ってあんだけよく似た影武者おらんだろう。
うん、なんか、写真をこう並べて、出てきた時とは顔が違うんだみたいなのもありますけど。
でも妹さんのキム・ヨジョンさんというのは、
はい、
私の好みのタイプかどうかというのは別にして、飯田君、一般的にはかなりシュッとしてるよね。
シュッとしてますね。
関西弁でいうところのシュッとしてる。
シュッとしてる。
シュッとしてるってどういう意味って話ですけど。
シュッとね。
何かこの北朝鮮に関して何かその褒めるようなことはやっぱりね、やっぱりちょっと慎みたいなという気持ちはどっかにあるんだけど、
そうですね。
それでもやっぱりシュッとしてるよね。シュッとしてる。お母さんになのかな。だここが問題で、北朝鮮がなんであのビラで起こったかというと、
はい、
北朝鮮の国内的にはもう一切タブーであるところの、キム・ジョンウン氏の母親というのが在日朝鮮人で、
はい、
大阪のご出身、
はい、とされてますね。そういう言い方されてますね、
ということなんですよ、はい、となるとやっぱり北朝鮮というか、まあ、朝鮮半島ってもともと儒教の精神が日本以上に強いところだから、うん、家長制度であるとか、
はい、
男子、長子、まあ、優先であるとかっていうね、うん、そういうところが非常に強い中で、うん、やっぱ血統とか血とかっていうのが非常に重要視されると。で、なおかつさっきの話で朝鮮戦争の話なんだけど、ひでえ話でね、朝鮮戦争当時、北朝鮮が突然なだれ込んできて戦争が始まって、最後、一応38度線で休戦協定ができたときに、
はい、
10万人ぐらい北朝鮮に拉致されていて、
はい、
その後みんな行方知れずだよ、
うんうん、
で日本でその後帰国事業というのが一部の新聞や一部の、団体等が主導してですね、
はい、
まあ、要するに北朝鮮出身の皆さんは北朝鮮に帰った方がいいですよと。だからそこは天国ですから、夢の国ですからって言って大量 の, 人たちを北朝鮮に帰ったんだけど、日本で生まれ育ったっていうだけでひどい差別にあって、もうほぼみんな音信不通と。でかわいそうなのが日本人妻って言ってですね、
はい、
それ日本人なんだけども北朝鮮出身の人と結婚してたということで、そのまま北朝鮮に帰った人たちも大半が音信不通で生きてるんだか死んでるんだか分からない。でそれ日本はそうやってニュースになりますけど、韓国は本来は10万人も行方知れずになってりゃですね、韓国政府は力入れてそのあたり交渉しろよって話なんだけど、今のムンジェイン政権は全くそういうことをする気配もないと、はい、国内的にその辺もうちょっと批判が高まっていいだろうと思うのに、不思議だよね、 例のここでこの間橋本徹が延々喋って帰ったらしいけれども愛の不時着みたいなものを見るとですね、やっぱ韓国の、はい、あれは韓国でできたドラマで、韓国の人ってやっぱりああいうドラマを作っちゃうぐらい北朝鮮にある意味幻想というのを持ってる人たちがいて、韓国の兵士はあんなにかっこいいかっていうような、
北朝鮮の兵士、
北朝鮮
ごめんなさいね、いうようなことがありますよね。
いやそうなんですよね、
なんとかしよう飯田君。
アメリカも振り向かない、韓国とも悪いし、そしてロシアや中国も何もしないとなったら日本にこういう時は求めてくるんじゃないかっていう読みもあるんです
けどね。今回ね、一つの読みとしては、はい、連の連絡事務所爆破したよね、あれで完全にムンジェインのメンツ潰したわけですよ。で、ムンジェインのメンツ潰しても何も起きない。次何考えるかっていうと、はい、トランプ大統領のメンツ潰すぞっていう圧力にはなる。だから核実験するぞと、ミサイル、長距離弾道ミサイル発射するぞとすると、トランプ大統領選挙で困るだろっていう交渉のテーブルに乗れよっていう、プレッシャーをかけるためには今回の連絡事務所の爆破というのは一つのツールとしては使えるんじゃないのと判断した可能性はあるなと、
はい、以上辛坊さんのニュース解説ズームオンでした。
6月25日木曜日、時刻は午後3時を回りました。こんにちは、辛坊治郎です。
こんにちは、日本放送の増山さやかです。
こんにちは、日本放送の飯田浩司です。
辛坊治郎ズームそこまで言うか、激論ロック&ゴー、3時になりました。
メールもいろいろいただいておりますが、はいはい、大田区信夫さん、辛坊さんもツイッターで話題にしてましたけど、はいはい、実ではないツイッターをリツイートしただけでも名誉毀損になると橋本徹さんが訴えてましたね。二審も判決指示というのが出てきましたが、ツイッターはデマも飛び交ってしまうんで、これどうですか、いい流れだと思っていいんですかねといただきました。
そうですね、やっぱり事実関係が曖昧で明らかに人の名誉を傷つける可能性があるようなことを、まあ、クリック一つで、はい、ね、どんどん拡散できるリツイートっていう仕組み自体がやっぱりツイッター社も考えた方がいいよねって、うん、ツイッター社でもなんか結構議論があるらしいね、あれリツイートに関して、あの機能はやっぱりちょっと失敗だったんじゃないのとかっていうような話も俺最近どっかで聞いたことがありますけれどもね。関西では結構そこそこ一昨日かなんかに判決が出たんで、昨日結構大きな、はい、あのニュース、それも大阪高裁ですからね、地裁じゃなくて高裁レベルの判決なんで、そうですね、大きなニュースになってますが、関東方面であんまりニュースになってないのかしら。まあ、要するに訴えてたのが橋本徹というね、はい、まあ、関西の人間だということで、あんまり関東のメディアは大きく取り上げてないと思いますが、まあ、関西では全部の新聞に昨日の朝出てましたですけどね。で、そのリツイート機能っていうか、クリック一つでいくらでも拡散ができるということで言うと、はい、もう実際にこの間の検察庁法改正の時のリツイートあったじゃないですか。
ありましたね、
私のごく近しい知り合いがですね、はい、あの時に200個ぐらいリツイートしてですね、そしたら、アカウント停止されるんだね、あれ。
なるほど、一つのアカウントでそれだけリ
ツイートすると。一人で200できるっていうことは、うんうんうん、それ1万人いたらそれだけで200万, 200万恐ろしいメディアだね。だからそれがなんか世論であるかのように錯覚をするということになると、はい、民主主義の危機だよね、これ。民主主義というのは基本的に投票行動を通じて一人の一票、はい、これはもう確実にその人が一票しか投票できないっていう仕組みの中で選ばれた代表がものを決めるっていうのが我々の民主主義なんだけれども、それ実は一人で200回も書き込みできますみたいなものをが政治を動かすことになったら、はい、これは危険じゃないかなという気が私は正直するな。どうでしょうか、飯田君。
これね、それ少数のね、意見だけでっていうことになると、熟議になるのかっていうね。
そう。だから、デモでね、世の中動くかっていうと、はい、確かにね、独裁国家みたいなもんで他に動かす方法がない。はい、香港におけるデモみたいなものが、民主主義が機能してない場所だから、やっぱり大きなうねりになって、民衆はそれ以外にアピールする方法がない、政治を動かす方法がないと思ったら、街頭に出てデモをやることで、それが世の中を動かしていくということは、それ自体は否定もしないし、表現の健全なあり方かもしれないとは思うけれども、はい、やっぱ民主主義国で、民主主義が機能していて、投票行動とか選挙がちゃんと機能している国において一部の人たちのそういう意見によって世の中が動くというのは、はい、これむしろ逆に危険だよなという気が私は前々からしてんだけどね。結構その思想的にその、まあ、アピールの行動に合致するようなメディアは、はい、そこが世の中の意見の体制であるかのように大きく報道するだろう、これ極めてミスリード
が。
だと思いますね。なんか例えば台湾でひまわり運動っていうのがあって、国会の選挙とかもありましたけど、その後の選挙で、彼らの代表は国会議員になったりとかしてるんですよね。で、実際の政治を動かす民意によってっていうところまで帰結をしているっていう。だからそこまでのこう運動になぜならんのかな、日本
は。そういう意味では今やっぱりね、東京都知事選なんで、ツイッターに書くよりは、
はい、
とにかく投票日にしっかり投票に行って一票を行使すると、うん、こういうことがやっぱり民主主義の出発点だろうなんて締めてどうだろうか、飯田君。
いいと思います。
完璧です。
いいと思います。あ、そう、それから、この時間にですね、
何ですか、
リクエスト。恒例のエンディングにお送りするね、曲を辛坊さんに決めてもらうと。
エンディングのリクエストですか。
はい。
昨日ね、銀座プラプラ歩いてたんですよ。
あ、そうですか。
私ですね、銀座界隈にですね、比較的よく行くお寿司屋さんがあるわけですよ。もう私去年からですね、番組に出て、もうもらったギャラはですね、気分悪いから全部使い切るということでですね、いろいろこう、そういう行動をしておりましてですね。
あ、そうですか。
言うほど大した値段の寿司屋じゃないんだけども、この1ヶ月ぐらいずっと観察してたらですね、私が東京に来始めた頃、いや、それ以前も、ガラガラっていうかですね、もう本当にお客さんいなくてかわいそうだなと思ってたんですが、昨日行ってみたら、入れなかった。
うん、お客さんだいぶ戻ってき
た。それで、あ、やっぱり席の間隔上げてるから入れないのかなと思って、そーっとガラス窓から覗いてみたら、うん、3つ3つ。完全に3つマングローブ。
それが言いたかっただけでしょ。
いやいや、お客さん戻ってきてるんですよ。まあ、だからまあ、若干、だから PCR 検査するとね、
はい、
感染者が見つかるということになってます。今後この状況は続くでしょう。私はこれは第2波だとは思わないけれども、今やっぱり例えば、ホストクラブなんかで、大量に調べてみたら出ましたっていうので、そうするとまあ、ホストクラブの人たちが、うん、心配だからうちも調べてくれよってね、うん、割と PCR 検査が手軽に受けられる状況になってますから、はい、じゃあまあ、一つのホストクラブで、隣のホストクラブも全部調べました。一人感染者がいるところはわーっと広がってる可能性が高いので、はい、もう芋づる式に感染者見つけ出しちゃってるというのが今起きてることなんで、うん、まあ、さっきも詳しく1時台に言いましたけれども、注目はやっぱりね、はい、死者の亡くなってる方の推移ということで言うと、うん、ほとんど今感染者として出てきてる人たちって無症状の人たちが多いはずなんですが、うん、その辺の、ね、データもちゃんと合わせて報道しないと、
はい、
感染者が何人、いや、その感染者のうち、うん、重症者何人なの、軽症者何人なの、無症状何人なの、どういう人たちなの、プロファイルは、うん、どういうルートでどういうふうにして広がってるのっていうことを、はい、そこも含めないと、何十何人感染ですっていうのは、世の中誤解させるだけだから、ちょっとやっぱりメディアも気をつけなきゃいけないなと、自戒を込めて。はい、
おっしゃると
。どうだろう、飯田君、こういうので。
そうですね。でもまだリクエストもらってません。
あ、そういうことでね、世の中に、酔っ払いの姿もだいぶ出てきましたので、
はい、
帰ってきた酔っ払い。
おお、なるほど。フォークルセーラーズ。
はい。
はい、じゃあ、これをね、お願いします。ということで、この後ゲストの方いらっしゃいます。経済アナリストの森永康平さん登場です。
日本放送、辛坊治郎ズーム、そこまで言うか、激論、ロック&ゴー、お別れの時間です。改めて聞くとシュールだな、この曲は。
流れてくるとシュール、帰ってきた酔っ払い。
よくこんな曲がしかし大ヒットしたよな。最近あんまりこういう曲ない？
っ
ていうか、そもそも音楽番組自体が昔に比べるとずっと減ってる。
減りましたね。
ラジオはどう？
ラジオも減って。てますね。
もせもせの土曜日の音楽番組かなんかやってたんじゃない？
やってんじゃないですか？ね、今ね、形が変わって、音楽番組といえば音楽番組かな。
あ、そうですか。そうですね。昔からは土正面の音楽番組、私はね、
はい、
まあ、これちょっとあんまりここの曲で言うような話じゃないですけれども、好きでね、音楽番組が。
うん、
土曜日の、はい、まさに私が前ここでやってた番組あるじゃないですか、辛坊治郎ズーム、そこまではこのまんまだ。
昼1時から、
ね。土曜日の昼の1時って、はい、FM 局で、トップ10番組みたいなやつあったんですよ。で、昔はエアチェックと言ってですね、はい、今みたいに簡単にその音源が手に入る時代じゃありませんから、はいはい、ラジカセで、
はい、
曲のスタートに合わせてラジカセをガッチャンって言って、録音して、で、これをいろいろ取りためたやつを、ほら、女の子にプレゼントしたりするわけでしょ。あれ
自分で
選曲したりなんかね。
今、ああいうこと撮って、
もう本当に遠い過去のことで言って分かる人って何人いるのかしらって話だよね。
なんかアンテナ掴んで自分もアンテナになるとちょっと良くなるんじゃないかとかね。
そんなことしません。
いや、嘘。
そんなことしません。
はしご外すなよ。
それは飯田君だからじゃないか。
いや、横須賀は本当電波入り悪かったんですよ。
そうなんだ。
FM 局なんてみんなほら東京タワーから出すから。
ああ、そういうことか。
そうなんですよ。
地域性が意外とあるんだな、
そういうことにね。大変でしたよ。
ね、いうことで、そういう時代とはもう本当に遠い遠い時代になります。
大
体そうなんだよ。で、なんか、わざとね、録音できないように、DJ の人が、なんか、どうも音楽業界から圧力受けてんじゃないのっていうか、もうそのイントロでそこ喋んなよって、黙れよっていう時に、喋ってね、せっかく頭から録音しようと思ってんのにっていうことありましたよね。
そうあった。懐かしいな。
でも喋る方の立場になるとイントロに合わせて曲紹介ができるの気持ちよかったりする
よ、ね、そうなんですよね。
そうですね。浜村淳さんなんかもうすごいね。イントロの秒数頭の中入ってんだろうなあれ。だからイントロが30秒なら30秒わーっと曲紹介歌詞も紹介して、ピタッと喋り終わった瞬間に歌が始まるって。あの名人芸も最近あんまりなくなりまし
たね。確かにね。昔は歌番組の司会とか言うとそれを生でやってましたもんね。あ、生バンドのバックでみたいな ね。
あれできるっていうのはすごい才能と努力だと思うよ。曲の、ね、だからイントロの秒数全部覚えてっていう感じでしょ。
してるんですもんね。
大したもんです。だからそんな偉大な先人たちの後を受けてですね、
はい、
私が 7月から
そうですよ、
月目の番組をやらせていただくというのは本当にですね、責任が重くてですね、
逃げちゃダメですよ。
そうですよ、みんな期待してるんですから ね。
37度5分ぐらいあるんじゃない
か。いやいや、この時間のお相手はどなたですか。
神保町ずっとそこまで言うか月曜の